皆さんおはようございます。今日は講談からではなくて、こうしてスクリーンの上から皆さんにお話を申し上げ、たいと思います。ちょっと普段やらないことなので緊張してますけども、まあ、なんでこういうことになったのかということはその理由を知ってる人に聞いてみてください。さてですね、今日は元気を失った時というお話をしたいと思うんですね。まあ、今年はみんなで元気にというテーマで、まあ、元気についてお話をしてまいりました。神様がどのようにして私たちを元気にしてくださるのかというようなこと、またどうすれば元気が出るのかというようなことですね、お話してまいりましたけれども、逆にですね、元気を失ってしまう、元気がなくなった時にどうしたらいいんだろうか、あるいは元気を失った時に、私たちはどんなことを学ぶんだろうかというようなことをお話ししております。前回はルツの義理の母にあたるナオミ、それからその前はヤコブのことについてねお話をいたしました。まあ、それぞれに元気を失った時に神様のからの恵みをいただいてですね、いろんなことを学んだり、また彼らがそういう時だからこそ手に入れた例の宝物と言いますかね、そういうことについてお話をしてまいりました。今日は、モーセであります。まあ、モーセといえば神の人でありまして、まあ、旧約聖書における、まあ、最も偉大な人物の一人だと思いますけれども、彼もですね、決して、生涯、元気であり続けたというわけではありません。何度も挫折を経験し、また元気を失って、途方に暮れてしまうというようなことを経験しております。しかしそういうことを通して、彼がどんなことを学び、またどういうふうに変えられていたのかということについてお話をしたいと思います。で、まあ、最初の挫折ということですが、まあ、このことについては皆さんもよくご存知だと思うんですね。もともとユダヤ人の子供として生まれましたけれども、まあ、当時エジプトで、ユダヤ人が増えすぎてしまっていたがためにですね、男の子は殺されるというような、殺さなければいけないという命令が出て、まあ、モーセのお母さんが、まあ、彼を殺すには忍びないということで、まあ、カゴに入れてナイル川に流すわけですね。まあ、それももう、ある意味では子供を殺すという近い行為ですが、たまたまこのカゴを見つけたのがエジプトの王の娘でありまして、まあ、これはもちろんたまたまということではなくて神様の計画の中にあったことですけれども、エジプトの王の子供としてモーセは育つわけですね。しかし小さい時には実のお母さんが乳母として彼を育てておりましたから、彼は自分がどういう民族に属しているのか、自分たちはなぜエジプトにいるのかというようなことを知っていたと思います。で、ある時ですね、同胞であるヘブライ人がエジプト人に撃たれているのを見て、彼はそのエジプト人に対して、怒りを感じてですね、まあ、若さもあったのでしょうか、これを殺して撃ち殺してしまう、そして、まあ、砂の中に隠してしまうんですね。でもそのことはすぐにもバレてしまって、王のファラオであるファラオにですね、命を狙われるということになって、ミディアンというこの、まあ、市内半島あたりをですね、におりました遊牧民族のところに身を寄せることになるわけです。 まあこれはモーセにとってはね、もう取り返しのつかない大失敗でありました。まあ若気の至りであるといえばそれまでですけれども、まあ怒りに任せてエジプト人を撃ち殺してしまう。まあこのままいけば、順調にいけばですね、エジプトのあるいは王になったかもしれない。まあヘブライ人の子ですから王にはならなかったかもしれませんが、十分に、王家の人間としてエジプトで、気楽な生活を送れたと思うんですけれども、まあこの一度の失敗で、彼の人生は全く変わってしまったんですね。でその後彼は40年間、羊飼いとして、暮らすわけです。まあ、ただこの荒れ野での40年は、やがてユダヤ人をエジプトからこう連れ出していく時のですね、その場所を知る、まあ、どこに水があるかとかね、どこに木陰があるかとか、どこが危ないとかとか、そういうようなことを、まあ、こう下調べするためのいい訓練にはなったでしょうし、何よりもですね、まあ、モーセが自分の力に頼って、まあ、エジプト人を殺してしまうというような、そういう、まあ、ややこう感情的で、そしてこの自信過剰な彼の性格がこの40年の荒れ野での羊飼い暮らしを通してですね、まあ、神様によって、まあ、作り変えられていくわけですね。だこれが最初のモーセが自信を失った、元気を失った時であるし、またそのことを通して神様がなさったことでもあるんですね。まあ、モーセが失敗したからこそ彼はへりくだって、そして、自分の力に頼らない人にこうなっていったと思うんです。まあ、失敗を通し挫折を通して学んだということですね。まあ決して好ましいやり方ではありませんけれども、でも神様はそれを用いられたわけですね。でもモーセはもう80歳になっておりました時に、ホレブの山の麓で、神に語りかけられてですね、ヘブライ人を救うためにエジプトに行くように命じられたわけです。でもモーセは執拗にこの神様からの召しをですね拒みました。でも神様も決して諦めることなくモーセを説得しようとされたんですね。出エジプト記の4章にその辺のことが詳しく書いてありますが、4度も5度も神様の召しを拒んで、4章の13節には、ああ主よ、どうぞ他の人を見つけてお使わしくださいと言ってます。あのエジプトの王子として、若さにみなぎりですね、力も権力も持っていたあの頃とはもう全く別人のようになってますね。でも神様はこの時を待っておられたんですね。モーセが自分の力に頼らなくなっている、それこそ自信を失ってもうへりくだっている謙遜になるまで待っておられたということです。まあ、聖書の別のところにはモーセほど謙遜な人はいなかったと書いてありますね。この何十万何百万というユダヤ人をエジプトから連れ出してカナンの地に導き入れるということは決して容易なことではありません。そしてもしそこでモーセがですね、少しでも自分の力、ああこれは自分がの指導力で、自分の力でこういうことができたんだと、もうほんの少しでも思ってしまったら彼は高ぶってしまってですね、この大切な役目を果たすことはできませんし、神の栄光が表されませんから、神様はモーセがこういう気持ちになるのを待っておられたということですね。 元気がもう完全に失われるのを待ってたんですね。ああ、神様ってこういうこともされるんですね。元気だから神様に用いられるわけじゃなくて、元気がないから用いられるんですよね。元気のない方いらっしゃいますか？神様はあなたを用いられますよ。元気がないからこそ、何でも自分でできると思っているときは神様はモーセを使えなかったんです。そうでないからこそモーセが召されていくわけですから、元気がないということも自信がなくなっているということも実は神のご計画にはの中にはかなっている時もあるんですね。まあ結局モーセは兄のアロンと共にエジプトに行くことになりました。しかしエジプトを出るまで大変でしたね。出エジプトまでの困難、最初に行った時にはですね、このモーセがファラオに、ユダヤ人をエジプトから私を連れ出すと言った時に、王はですね、逆にこのユダヤ人たちの苦役を重くしたんですね。それまでレンガを作らせてたんですけれども、藁は供給してたんですね。材料は供給してた。でももう藁を供給しない、自分で、手に入れて同じだけのレンガを作りなさいというような命令が出されました。それを聞かされた民の指導者たちがですね、モーセにこう言ってます。出エジプト記の5章ですけれども、あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった。我々を殺す剣を彼らの手に渡したのと同じですと。あんたのせいでこんなひどい目に遭ってしまったじゃないかと言われてしまったんですね。まあね、モーセも来たくて来たわけじゃないんですけどね、神様に来いと言われて、行けと言われて来たんですけれども、もう最初から偉い、ね、助けてやろうと思って来たのに、その助け出そうとしている人たちからあんたたちのおかげでひどい目に遭ったと言われてですね、最初からつまずいているわけです。まあでもこの後で神様が、10のですね、この印、不思議を行われて、まあ結局はユダヤ人たちはエジプトを出ることができたわけですけどね。まあこの10の印というのは、3つの目的があったと思うんです。一つは、もちろんユダヤ人たちを留めていたファラオですね、王様の気持ちを、まあ、彼はもう事あるごとに頑なになってましたけれども、彼がユダヤ人たちを国から出すことを許す、その気持ちを変えるということがこの印の目的でした。もう一つは、ユダヤ人たちにとって、彼らはエジプトに移り住んでもう300年400年経ってましたから、自分たちの神が誰であるのかということをですね、おそらくもう忘れている人も多かったんじゃないでしょうかね。またその方がどんな神様であるのかということも忘れていたと思います。でももちろん助けてくださいと言って、神様に祈り求めたからこそモーセが使わされてきているわけですけれども、でもこの神がどういう神であるということを知らなかったと思うんです。この十の印奇跡を通してユダヤ人たちは、ああ自分たちが祈り求めた、主なる神は祈りに応えてくださる神だし、力ある神なんだということを知ったと思いますね。そして3番目はモーセに対する、神様の教育というか、この印奇跡を通してモーセはですね、ああ自分を使わされた主なる神は本気でこのユダヤ人たちを救い出そうとしておられるんだ、また、この主なる神は偉大なる力を持っておられる神なんだということをですね、学んだと思います。で、まあ、最後はエジプト人たちはですね、もう頼むから出てってくれというようなことになって、ユダヤ人たちを送り出したと書いてありますね。さあこれで、約束の地にストレートでですね、ハイウェイに乗るようにして行けたかというと、もちろんそうではありません。まあ、この後が大変だったんですね。まずエジプトを出国する、エジプトの地域から出ていくために、 大きな試練がありました。海を渡らなければならなかったんですね。まあ、葦の海と書いてありますけれども、まあ、ナイルの河口付近なのかとか、あるいは紅海の一部なのかとかですね、いろいろ言われてますが、まあ、いずれにしてもこの海を渡らなければならなかった。で彼らがこの海の手前でですね、もたもたしている間にファラオがですね、ああユダヤ人を送るんじゃなかった、行かせるんじゃなかったって、まあ、後悔して追っかけてくるわけですね、兵を仕立てて。まあそのことを聞いた、ユダヤ人たちはですね、まあ恐れ、惑って、そして、モーセに、噛みつきました。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、あれので死なせるためですか。まあこの後もいろいろ出てくるんですけどね、このユダヤ人たちのモーセに対する言い草っていうか、このセリフがですね、いちいち気に障るというか、なんかこう人の神経を逆なでするようなこと言うんですよ。ね、エジプトに墓がないからここで殺そうとされるんですかみたいなことを言われるんですけれども、でもこの時はモーセはですね、この彼らの不満に対してね、毅然としてね、こう言ってますよ。この出エジプト記の14章ですけれども、モーセは民に答えた13節。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。まあ、モーセは確信を持ってですね、主は必ず救ってくださるということを民に言い放つわけです。ああ、それ今まで銃の印を見てきてますからね。まあ、ここで神様は殺されるはずはないと確信してますね。そして、まあ、ご存知のようにここで目の前の海が割れてですね、彼らは乾いた地を歩いて渡る。追っかけてきたエジプト人はこの海の水にも飲み込まれて、死んでしまうということがありました。さあここでですね、海を渡っていよいよ、まあ、シナイ半島ですね、を横切って約束の地に入っていくわけですけれども、この荒れ野での旅路が本当にこれが、まあ、苦労の多いものだったですね。まず民はですね、お腹が空いたと文句言います。これは出エジプト記の16章ですけれども、16章の一節を見ると、エジプトの国を出た年の第2の月の15日と、水越しの